はね今日すごい真剣にね見てね、うん、確かに五十嵐さんのねあの考え出した方式が面白い、うん、これはある程度こう参加した人がみんな納得するっていうか、で僕は自分がそのデザイナー その立場にいるから今日全員のやつを見て正直な気持ちってホッとした、うん、これだったら僕は負けないと思っていや僕はね正直ちょっとね不安だったんです。自分がね自分が やられたと思う案が出てきたらどうしようかなと思ったけど、これだと全然負けない、はっきり言って。で、ね、正直プレゼンのね、なんていうか方法論としてやっぱりもう絶対加藤君だと思うよ。加藤がやっぱり慣れてるっていうか僕ら分かんなかったから、あえて順序を踏んでさ謎かけのようにやられるとやっぱり確かにね、松田君やってみたいにね次を聞きたくなるっていうかね。で僕はねさっきの彦坂さんの話は本当に僕よく分かるんですけどね、名刺なんていうものはね基本的に人を幸せにしないわけですよ。だって自分の宣伝じゃん。人もらったってね、五十嵐さんなんか本当名刺3分の1は捨てるよ。本当五十嵐さんはもう偉いから何千枚も名刺もらってるわけですよ。そしたらさ、そんな名刺もらったってさもう嬉しくないわけです。そんなもん人の名刺なんてね、人間は他人をね幸せにしないから。いやこれはすごい重要なポイントで、自分がね俺がこんなことやってるなんていうことはね人にとって関係ないわけですよ。いや本当さっき五十嵐さんおっしゃったようにね、人にとってはどうでもいいことだし、もうっていうかね余計なものが増えるだけで嫌だもん。そんなの
捨てやすい名刺とか言
ってそうそう。いやそれね僕ね今まで名刺もらってながら一番やっぱりこれはいいなと思って、深澤直人さんの名刺は五十嵐さんもらってると思うけど、要するにね正方形の名刺なんか僕もらっても捨てるもん。だってそんな名刺の管理しないしにくいし違う。それで深澤直人さんはやっぱりちゃんと考えててね、名刺のケースにちゃんと入るんですよ。だから角をこう切ってるわけね、角をこうなんかさ、こんな風に深澤直人さんの名刺こうなってて、すごいなってるわけよ。角を切ってこうやって、そうすると面取りしてるけど形は違うんだけど名刺のケースにちゃんと入るわけですよ。それ見たらやっぱり深澤さんすごいなと思った、やっぱプロだから、ちゃんと分かってるっていうかね、相手の名刺の管理の下も分かった上で自分の作用を出してるっていうか、でそうするとね名刺を相手に渡して相手をハッピーにできるかっていうとこれ難しいんですよ。そのもう何でも情報溢れてるし、その名刺にその例えば建築ラジオとか書いてたってさ、そう面白くもなんともないもらったってこんなのはっきり言って幸せになんない絶対そうだよ。いやこれ本当ね、自分がこんなことしたって言ったってね人は誰も幸せになんないわけですよ。本当にさっきのね彦坂さんの話で、例えば接種プレゼンねしてね、自分はこんないいデザインができるとか言ったって相手は何も反応しないよ。関係ないもんそんなこと。相手の欲望で関係するのはお金だよ、はっきり言って。まず最初のお金、金が儲かるかどうか、でその金が儲かるかどうかっていうこととコストパフォーマンスとして、例えば自分がね1500万払ったけどそれ2000万の価値があるって思えたら払うわけだよね。それしかないもん、突き詰めていくと。これは本当そうだよ、いやだってそれ逆の立場になったらそうだよ。自分が逆の立場になったら絶対そうだと思うよ。で僕はね今ちょっと案考えたんだけどいやこれねラフに考えただけだけど、じゃあ僕だったらどうするかって言ったら、僕はまずこの、ね、裏にね全員今まで参加した人の全員の名前を書く。そしたら少なくともこの自分の名前が載ってたらねみんな喜ぶと思うよ、絶対に絶対喜ぶ。だからさこれコアメンバーだけ載ってたらさ、なんだあいつらと思うじゃんあいつら偉そうにしやがったみたいな、そうそう自分の名前が載ってたら絶対喜ぶ。そしたら大体今まで出た人間がさ多分さ数百人のオーダーになってきてるでしょ。ギリギリここになんかさ3ポイントとか4ポイントぐらいで名前入れられるぐらいだ。もうこれ以上は無理かもしれない。ここから先は今の段階だったら全員入れられるかもしれないから、まず全員の名前入れる、50音順で有田さんから全員の順に名前入れると、ね、で こっちは今の段階だったらこれ世界地図を書いて、で建築ラジオってもうワールドワイドにその放送してるから、北京でもやったしエジプトでもやったしオーストラリアでもやってイタリアでもやってるからね、その記録をね書ける分だけ書く。そしたらねこれは情報としては意味あるから、でこれだけたくさん入ってるっていうようなことになれば、なんかこの団体なんかやってるなっていうな、少なくとも企業向けのプレゼンにはなる、個人を幸せにしないとしても。でそれ以上は正直名刺としては限界だなっていうかね、これでももちろん捨てられると思う多分、でも捨てられることを見越した上で、まあ、これぐらいだったら情報としては価値あるなと思うね、
でも捨てられちゃまずいんですか。
まあでもね、あまずいんじゃない、やっぱりそれは問題まずいじゃん、まず捨てられたくないよ。
渡した人の資質で捨てられないっていう、
まあ、それもあるかもしれないね、
あるから、その人次第じゃないですか。
まあそれはそうかもしれないね。
でもそうあれだよね、今はほら個人情報を保護法のお金で名簿とかそういうものがほら公開されなくなったでしょ。前昔はさね、例えば美術家で言えば美術出版社の、現代美術家で言えば美術出版社の美術年鑑が年に1回発行されて、そこの中に名前が載るっていうのも一つの目安で、ある程度個展を繰り返してそこに載るとデビューしたっていう、実質デビューしたというふうになるんだけど、今はさ個人情報を保護するという名目のもとに、つまりそういう年鑑類が出なくなったわけ、名簿類が出なくなったわけ。ということはさ、つまりその前は日本っていう国民国家があって、国民国家っていう枠組みでその公的性というものがあって、その公的性の中に入るってことが名簿の中に入ってオープンすると、で誰でもがその住所を見れると、その作家がデビューしてくれば誰でもその住所を見れたわけ。ところがそれがさ、その分断されるようになるわけで、多分ね、あの美術手帳の美術年間でいうと村上隆さんとか、あの辺からね、最初デビューした時からあの人たちに名簿に載るのを拒絶するの。そういう意味ではね、本当の意味で情報化社会に、なんていうかな、早々とっていうか、まあ、ジャストその時間っていう、まあ、五十嵐さんと実は村上隆とデビュー同じなんだよね、ほぼ同じなの。だからその1991年のソビエト崩壊からこうデビューしてくる人たちっていうのはそういう感覚があって、だからそれまでの近代社会が持ってきた社会的公的性みたいな、それを自体を解体してしまって、もっとだから、つまり住所を持ちたいと思ったら名刺交換した時に実は貴重な情報をもらうわけだよ ね。一般公開されてない情報をもらうから、問題はその管理ができるかどうか、その人によってもらった方の個人的能力の問題があって、もらった方の人が社会性がないと名刺を捨てることになるし、社会性のある人であれば実はその貴重な情報だからね、住所録自体が、だからそれをなんていうかな、有効活用できるかどうかの問題になるから、だから僕は捨てられるっていうのは別にその上げた人の問題ではないと思うんだよね。もらった人の、つまりもらった人が非常に狭い空間に生きてて、あんまりそうとは言えないんだけど狭い空間に生きてて、そのまあ、社会的にだからこう拡張できないタイプの人はそういう個人情報を、他人の個人情報をまあ粗雑にしか扱えないし、意味構成できないということなんだと思うね。でだから今はもう社会っていうものの設定そのものは、だから昔の近代が持ってたこう国民国家の広がりがないからね、各自がこう社会構成しなきゃいけないわけだからさ、というふうに思うのね。だからまあ、そういう中で名刺を作っていくってことなんだろうと思います。
じゃあいかがするんですか。
まあ、今日の提案はちょっと途中から横やりを入れて五十嵐拳方式を入れたんですが、まあ名刺、まあ、今回カードですけど、まあ、ほぼ似たものです。名刺があって、五十嵐拳でも何度か似た方式だった時に僕の名刺のコンペやったんですよ。で実は今でも皆さんに多分お渡ししてるの、その時選ばれた案なんですけど、ベネチアビエンナーレで僕がコミッショナーになった時に、まあ、海外の人に配る名刺を学生に提案させて、あれ加藤君はもう、まあ、いなかったのか、そのコンペを、まあ、五十嵐拳でやったんですよ。でその時は結果から言うと、ハイブリッドで、一等案と、川上君多分準決勝で、まあ、だから三等案っていうのかな、一等案を持って三等案を裏にしてハイブリッドで、それはまあ要するに英字として一番いいと思ったものと、反対側の日本語のやつが一番いいと思ったのがちょっと違ってたんで、それを今ハイブリッドにしたものを、若干アレンジしたものを僕の今名刺で皆さんに配ってると全く同じものを今でも使ってるんですけども、ああいいですけど、ああ下にあ、あ上にあるんですけど、でまあまあそれはそれで要するにさっき言った話で、要するに五十嵐拳であると、まあ、一応僕が先生なのでどうしても一番偉くなっちゃうんですよ、普通にあると。で僕が一人で決めてもどうかなと思ったんで、なるべくさっき言ったこの形式をやるといろんな学生の気があると。ただやっぱ最終的にお金を出してするのは僕なので、その時の一等で決めたものはまあおおむねいい、だから実際一等案を表にしてるんだけど、ただ裏面は三等案にしたんですけども、その実際やるときには買えますよっていうのを言って、まあそういうやったんですよ。でそれよりむしろ僕が 面白いなと思うのはさっきもちょっと繰り返しになるんですけど、終わった後にねずっと議論が続いたんですよ。つまりただコンペを傍観者で見るよりも手を挙げて見た人たちと一緒にやった人たちが、僕は寝た後もずっとねなんか永遠と名刺のデザインについて学生が議論してるのを見て、あやっぱこのコンペには意味があると。つまり多分例えばね建築ラジオの先生だこの先生たちだけでね学生の案を選ぶよりも、やっぱり自分も触れることによって多分それなりの価値判断を一回一回してるから、やっぱみんな語れるようになって、でそのことは僕はだから一番良かったと思ってんで、まあだからとりあえず今まさにこうやって議論してるように、ああだこうだっていうことを、まあとりあえずまあ、言ってみる単なるカードだけど、でもカードだってやっぱデザインなわけで、それについていろいろなこう議論できる場を、まあ、このシステムが作れることが、まあ、一方ですごく重要だと思ってます。であと今日さっき出たけど今なかったんですけど、五十嵐県でやって今回なかった形式の一つは、不在の人がプレゼンテーションするっていうのは今回初めてやったんですよね。いつもそれまでええやと。やっぱね、松岡前さんはすごかった。
あれは面白かった。
僕本当に驚いた。プレゼンテーション、彼女いないんだけど、自分で隣で寮生が寝転がってんだけど、私机の上で一人喋ってます。最後に現場を、ね、明かしてくれたけど、彼女は、僕はだから、五十嵐系で大体ちょっとこのスタイルは知ってたんで、まあ、大体予想ついたんだけど、松岡さんのやつは、デザインはもうちょっとね、良ければ本当にもっとお寿司だったけど、でも、まあ、あれはすごかったと思う。だから僕は実は今回一番個人的に収穫なのは、いなくてもあんな風に存在感のあるプレゼンテーションを示した松岡舞さんはすごいなっていうのが個人的な収穫、
いないからこそもっと存在感があったっていうか、まあ、極端に言うとなんか巫女の声みたいなさ、なんか不思議な感じだったよね。
いや結構彼女長かったさ。でも長かったけど、これ以上長いとイライラするかなっていうギリギリのところでね、いやそれはもう天然だと思うけど、多分ねこれ以上長かったんで、ね、ちょっと長くてイライラするかなっていうところのギリギリラインでね、長いプレゼンテーションを本人いないのに乗り切ったっていう松岡さんはすごいと実は思いました。はい、
まあ僕は今日感じたのは、そのアイデアコンペとか実施コンペとかって話も途中あったんだけど、それの両方の面をやっぱり持ってるものが今回あった方が良かったと思うんだよね。で、まあ、最後は一番それをその意識して、実用性とかそのなんていうかつまんないこと言うんですよ。で、なんていうかな、可能性潰すし、なんかね、その、せっかくこれだけ教育効果あるやり方やってるっていうのがもう目に見えてみんな体験してる中で、そういうところの話が出てきたのは、まあ一つちょっとすごく、残念っていうわけじゃないんだけど、まあそういう人もいていいのかなっていう感じですね。残念じゃない。そういう人もいないと世の中成立しないから、まあ大学なんて本当そういう人ばっかで、
社会見たらそっちの方が多いです。
ああ、そうそうそうそう、そういう人もいないと社会成立しないから、まあそういう人なんだということを分かったということと、あとはまあ建築ラジオの名刺については さっきもちょっと触れたんだけど、その二次元の情報、こうテキスト情報としてすごくたくさん載せるんじゃなくて、いかに捨てやすいかっていうのも考えても絶対良かったと思うね。でそういう意味で加藤君ならやっぱり良かったと思うんだけれど、ちょっとね手が込みすぎてて、もっと綺麗に捨てやすい名刺をデザインしてたら絶対良かったと思うよね。つまり今ってこう名刺でなんていうの、こう iPhone とかカシャッとかやってると名刺の情報全部アドレスに入るのもあるんだけど、大体 Google で検索全部出てくるんですよ。そうだ、名刺配る人
ってのさ、捨てちゃうんだけど記憶に残るって言ったら最高だったんだ。
そうそうそうそう、だから それがねちょっと手が込みすぎてたかな、切って正方形に整えてとか、ちょっと手が入りすぎちゃってたっていうのがあるかなっていうところですね。うん、
まあでもまあそろそろだと思うんですけど、でもこうやってなんか一つのコンペでここまで議論になったってこと自体がすごい大きな収穫だと。まあ僕はだから最初に予想した通り、やっぱり僕が叩かれるっていうそういう結論になったんだと思うんですけど、まあ僕はまあそれはまあ覚悟はしてたんですけど、まあもう一つ言うと、ちょっと今回面白かったのは、多分アイデアコンペであれば加藤君が最優秀を取ったと、で実施コンペであればまあ友恒さん、田畑さんが一等を取ったと。まあで今回はすごくそれが境界が曖昧であって、まあ最終的にそういう結果になったけど、それはいくらでもすごいブレて、最後に僕はまあその加藤君なのを、まあ僕は僕なりにちょっと聞きたいことをいくつか聞いて、もしかしたらもうちょっと推しがあれば、まあしかも僕が進化したわけじゃない なくて、これあの多数決ですからね。で僕が審査したわけじゃなくて多数決で決まったのがそういう結果だった。だからもうちょっと加藤君を押す人が出てほしかったからむしろ僕は言ったんだけど、だけどそれに対して誰も押さなかったじゃないですか。そこが出てなかったと思うんですよ。それだけ加藤君を押したいんだったらあの時点でだって僕誰かいないんですかっていうふうに言ったので、その時点でもうちょっと押してあげれば加藤君が最優秀になったと僕は思ったんです。でもう一つ僕が面白くなるだろうと思ったのは、これはもしかしたら実施コンペとアイデアコンペの両方が同時にされてたっていうそういうコンペかなと思ったんですよ。でそういう意味で言うと実施コンペでも、アイデアコンペでも通用する、一つの案っていうのが出てきたら面白かったのかなって、まあ、これ北川さん多分意見同じかもしれないんですけども、その加藤君の案はもしかしてアイデアコンペとしてすごい例えばもうちょっとこう突き抜けたものがあってそういうことを関係なく押せるっていうことであれば、まあ、僕は多分もちろん押してたと思うんですよ。ただテーブルになるのはこの中で9案の中だと圧倒的に面白かった。だけど、まあ、100案もうちょっと出てきた時には、まあ、テーブルだけだとちょっとどうなのかなっていうところがあったので、そこはちょっと最後押しにくかったところ。でもこういうふうにガチに話をしたらそれは楽しむことじゃないっていうふうに五十嵐さんから突っ込まれたわけなんですけども、それも含めてある種の実施コンペ的対、アイデアコンペ的っていう対立構造ができて、まあ、議論ができたってこと自体は僕はすごい面白かったかなと、思ってます。ということで、じゃあ皆さん
須田が決めればいいんですか、もうそれでいいと思って
る、はい、じゃあまあこれが実施にどういう風になるのかは、まあ、これから話を皆さんでしていきたいと思います。今回のコンペ皆さんどうもありがとうございました。